おはようございます、武田哲也です。
おはようございます、水谷香菜です。
白河文字学を今週はね展開しております。どうです、面白いでしょ。
面白いです ね。
もうこの人ね膨大だから、
はい、
もうどっから話していいかわからなくて、3枚に下ろすのは本当に大まで釣れたマグロを切り刻むようなもんでね。
そんなですか。
大変なんですよ。
すいません。
もう肉が厚いもんですから。
あ、ありがとうございます。
さあ、もうちょっと面白い字の歴史をたどってみましょうか。もちろんこれは白川説でありますが、私はこの人の強力な説ってのは惹かれるんですね。例えばそうですね、自分の名前から一文字遡りましょうか、
はい、
弓矢の矢、
はい、書きました。
この弓矢の矢なんでありますけども、この矢が不思議なことによーく見るといろんなところに隠れているんですわ。うん。例えば部族の族の字に隠れてません？
あ、右下にありますね。
右下に隠れてますよね。
はい。
この族なん、まあ暴走族の族なんですが、
はい、
なぜ弓矢が出てくるか、まあ弓矢持ってたということもあるでしょうが、これはそのつまり攻撃するための道具としての弓矢ではなくて、一族を結ぶ印という意味の矢というのがありますな、
はい、
ですから知るという字もありますけども、うん、これもやっぱりね、
あ、矢が、
そうなんですよ、祭の横に弓矢を置くと知る、
はい、
弓矢の矢というのはただ単に、うん、この殺傷の道具だけではなくて、一族をまとめたり、あるいはお互いに深く知り合うという意味、あるいはとても仲が良いという意味合いにもなるわけであります、
はい、
でこの矢が金さん、
はい、
ビューンと打っちゃう矢を、
ビューンと打っちゃう、
うん、
矢を、
うん、
え、どういうことだ、
あ、ビューンと打っちゃったらその矢が地面にザグッと刺さっちゃった、
はあ、
その象形文字がこれなんですよ。
うわあ、難しいな、
うん、これがまあとにかく地面に矢が刺さったところを皆さん想像してください、
うん、
これ地面に刺さってるわけですな。一番下はだから土があるわけですよ、
はい、
それに矢が刺さってる、
はい、
これが漢字になってるんですよ、
うん、まあ絵はすごくよくわかります。
わかるでしょ。いやいや、だからさ、これが実は漢字になってるん
です、ね、はい、
な
え、これが、
うん、この矢が地面に突き刺さってるっていうのがちゃんと漢字になってるんですよ。
なんだ？
これ皆さんびっくりするかもしれませんが、後に整理されて原型失いますけども、これが実は、
あ、至るっていう字。
そうなんです。
へえ、まあ確かに下土ですね。
そうです。これね、至るという字はね、これはあの突き刺さってるんです。矢が地面に。
うん。
うん。
はい。
でなんでこんなことしたかというと、やっぱりさっきも言ったように、武士の死がそうであったように、矢は邪霊をどける、
うん、
あの地面に潜んでる悪いやつを追っ払ってくれる、
はい、
で矢を突き刺した、うん、弓で撃って矢を大地に突き刺して地に潜んでいる邪霊を払った、横島なものほんとそこは安心して進めるわけですよ、うん、でそこにテント張ったりなんかして、
はい、
テント書いてごらん。
テント？テントってどうやって書くんですか？
至るという字にテントをかぶせてください。
こう。
いやいや、横でしょ。まあね。
横？
うん。
テント？
うん。
そうです。
うん。テントを。
あ、わかった。屋根の屋になるってこと。
そうなんです。
ああ、なるほどなるほど。
テントをかけると。
テントね。あ、はい、屋根の屋か。
はい。そうするとあの屋外。とか屋内の奥になるんですよ。スケートリンク屋内とか、
はい、確かにテントだ、
うん、もっと簡単じゃないですか。今度浮かんむりかぶせてくださいよ。
浮かんむり、
うん、
浮かんむりで、
浮かんむりかぶせたら
室にな
っちゃう。
部屋ですね。
もうこれだから安心して住めますよと、
は
あ、面白いでしょう白川説。
ああ、全部つながりますね。
つまりね、白川氏が言っているのはそういうことなんですよね。彼が言っているのは、矢はただの武器としてあるのではなくて、矢は制約、誓いの器、聖器でもあると。ね。で、そういう古代の暮らしがあったんだと。そういうことが、分かっていなければ漢字は解読できない。
はい、
で 漢字というのは分かるときは全部分かる、いっぺんに、うん、この字は分かってこの字は分からないというようなことは絶対にありえない、
はい、
私が白川先生の、白川先生って急に慣れ慣れしく言ってますけど私ちょっとショックだったのは、
あ、もしかして、
いや、
金八先生のお話ですか。
そうです、そのね、そのあたりからこの先生とあれなんですけど、
はい、
あのね、名言でありますね、人という字はね、お互いが支え合って生きてるんだね。だからですね、白川先生の本読んでるとね、ちょこっとだけで一行だけでしたけどね、はっきりね、人という字は支え合っておりませんって書いて
それはもしかして哲也さんが金八先生で言っていたことをご存知だったのでしょうかね。
なんかよくわかんないですけど。
でも我々の世代はみんなもう金八先生にそう教わっちゃいましたよ。
ダメ、はっきり言います私は金八先生をよく知っておりますが、はっきり言います、金八先生、あんたに言おう、人という字は支え合っておりません。なぜならば、人という字が支え合っているんだったら、企てるという字はないからです。この辺また漢字の謎でございますね。さあ、なぜ人という字は支え合っていないのか、
はい、
武田鉄矢が明日はご説明しましょう。金八先生に代わって